こんにちは、レイディオスフィーです、この間のね、配信一昨日になりますね。珍しく2日後に配信していますね、この間ね11日が終わったんですね。それで12日に配信だったと思うんですけれども、あ、ようやく何かこう自分のスタートライン立ったかなみたいな、まあ、いつもいろんな意味でいろんな時いろんな状況でいつもスタートラインにいる私ではございますが、ふとね思い返してみたんですよ。あら、急に何かがスッと動き出したなというふうにね思って、まあ、日付を見てみたら12日、うん、昨日何かが終わって何かが新しくスタートする何かあったかなと思ってこう振り返ってみたんですね。で、日本時間で言うとその11月11日、1111かはって思い出したんですね。今からちょうど11年前のですね、2011年の11月11日に私中富良野町に移住してまいりまして、もう1111って1がいっぱい、もうすごいもうワクワク感でしたね。何が起こるのかはさっぱりわからないし、知ってる人もまあ一人ぐらいしかいなかったぐらいな未知の、まあ、田舎の方にね、一人スーツケースを持ってバスを降り立った日のことを思い出してね、ちょっとねまだ雪が少し降ってたぐらいの感じだったと思いますね。夜にねバスを降りたのを覚えてますけれども、あの時そういえば2011年の11月11日だったと思って、でそこから11年あってますよね。2011年と11年後って言ったら2022年ですよね。ちょうど一昨日、そのもう一個前か、うわー11年なんだ1ばっかりだなみたいな感じでね、でなんかこう、まあ、区切りっていう感じで、12日からまた、まあ、なんかこう始められてよかったなというふうにね思ってたんですが、まあ、性格でねなんかこうどんどん前へ進もうとするところがあるんですけど、まあまあ落ち着けとねいう感じでこうラフにやっていけたらなと思ってるんですが、いつだったかね、夢をね見ましたっていう報告をこのラジオでもさせてもらったんですけども、穏やか列車に乗ったっていう夢を見たのをね、昨日かな、そう久々に自分の配信30分聞いて、よくよく自分でもラジオ聞くんですよ。ね、本当にいろんなお話いただきます。リスナーさんから。もう具合が悪い、頭が痛いっていう時にでも、ラジオを聞くと、もう元気が出るとか、頭痛いのが治るとかね、いう風に言っていただけるんです。この間ね、ラジオで配信した誠ちゃんもね、言ってましたね。ちょっと頭が痛いよとか、調子が悪いよみたいな時に、このラジオを聞くと治ったりするんだって。で、それが私にも起きたりするんですよ、そういうことが。要はどういうことかなって、いうのは、私がブレた時の話です。まあ、ブレるというか念とかね、そういうエネルギーってすごい飛び交っていて、ちょっと不節制をしましたよ、ちょっとストレスあったよ、また疲れすぎちゃった、仕事やりすぎちゃった、肉体労働とかね、でそういうことをやったりとか、なんかこうすごくネガティブな周波数と響き合っちゃったよ、まあ、そういう人がこううろちょろしてたよとかね、でそういう時があって、まあ、魔が差すというか隙があったりとかね、そういう時にこうクッと落ちたりする時もあるんですよね。まあ、私の今の落ちるって言っても大したことはないです、昔の自分に比べたらね。だけどそういう時にですね、ラジオを聞くとスッと自分に戻れるんです。こう自分に戻るっていうのが一番いいです。だから皆さんこのラジオを聞いてこう、なんていうかな、あるべき姿に戻れるっていう方もいてくれるんですけども、一番は自分が自分に戻るっていうところが一番いいと思うのでね、あるがままの自分に、いろんな周波数、思考とかね、そういった飛んでくるものに翻弄されずに自分自身でいるということが一番皆さんにとってもいいことではあります。ぜひね実験してみてほしいなと思います。私は自分のラジオの自分の声を聞いて自分に戻れるわけなんですが、 皆さんもにも同じことができると思います。まあ、みんなにねラジオを配信しましょうっていうのも別に全然いいですよ。だけど、まあ、そういうの恥ずかしいよっていう人もいると思いますので、まあ、自分だけにね自分だけが聞けるマイク機能を使って録音機能を使って自分の声を、録音してみて、でなんか調子狂ったなっていう時に自分の声を聞いて戻れるかどうかっていうのもやってみると面白いんじゃないかなと思いますね。やっぱりみんながみんな自分に戻るっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。そう、それで今日はねどんなお話をしようかなと思ったんですけど、まあ、今日もうね、日本時間で言うと15日の夜の8時になるんですけども、夜の配信なんでこうだらだらとねしてしまいがちではあるんですが、なんかこうちょっと気になる三次元的なニュースっていうのはちらほら見えてますよね。まあアメリカの方で、まあ、トランプ大統領が日本時間で言うと明日の11時、日本ではなんか一斉 J アラートが鳴るそうですね。私の携帯スマホはそんなのをセッティングしてませんのでならないと思うんですけど、その同時期になんかこう歴史を、まあ、アメリカにとってっていう話ですけど、歴史を、歴史上すごい記念すべきみたいな発表がありますみたいなことを言ってますよね。なんかそのこまで言われたら何なんだろうというふうに、ね、気にはなりますよね。まあね11月ですからね、やっぱ節目節目があると思います。どんなことがあってもね、あるがままの自分でいる、心に丹田、あ逆ですね、丹田に心を沈めて、落ち着いてですね、生活をする、息をしていく、呼吸をしていくっていうことを続けている、波動周波数を下げないように、心のねワクワクに従って前を進んでいく、毎日進んでいく、どんな小さなことでもいいから、そういったことからこうブレずにですね、自分からブレずに生活していければ何も心配することはないかなと思いますね。残るのはワクワクのみですね。で今日ねちょっとそうそうセミナーでもちょっとお話をした話なんですけども、ちょっとねツイッターを見てて、ツイッター情報を集めるだけで最近見てはいるんですよね。いろんな人がいろんなことを上げてくれてる、ちょっとねジャーナリストなんじゃないかっていうぐらい、その、ね、あることについてずっと追いかけてますね。まあもう言うのもやめるけど日本だけ終わってないみたいな、コロナの話ですけどね、コロナのワクチンとかね、そういう話ですけども、何の話だったっけ、何の話だったか忘れちゃいましたね。そうセミナーの中でねお話をしたなっていうので、まあ、全然そのコロナとか全く関係ない話なんですけど、ある記事をですね読んだんです。ある5歳の、お子さんがですね突然喋り出した。僕はねって言って、お母さんのお腹の中に入る前は天国でバイトしてたんだよねって言うんだって。 でそこで死んだんだと。死んだらお母さんのお腹に生まれたんだみたいな。で今ここで生きてるけど、また死んだら、天国に戻ってバイトするんだみたいなすごいバイトっていうのが可愛いけどね、何か役割を持ってお仕事をしてたんでしょうね。5歳児にバイトってどのぐらい分かるのか分かんないですけど、まあそういう言葉を知ってたんでしょうね。まあ働いてたみたいな、役割分担やってたっていうことなんだと思うんだけども、すごいなんかいい話だなと思ってね、なんかすごいいいね押しちゃったんですけど、なんかね、なんかみんなこう3次元で今一生懸命生きてて、私もこの3次元に身を置きながらですね、お話をしてるわけですけれども、いつかはね来たところに帰るわけですよ。でまたここに帰ってくるかもしれないしっていう、こうラフな感じで、みんな一回毎日寝るでしょ。もう寝るっていうで夢見たりするっていうのはもう死んだ時と全く同じです、似たようなもんです。全くって言ったらまああれだけどね、体が動いてるから。だけど肉体から、魂とか波動とかね、生命体を抜け出て、まあ実際には抜けてるっていう感じではないんだけど、周波数が違うところに行っている、標準を合わせ、そこに標準を合わせているっていう感じです。生きながらにしてそれももちろん可能なんですけども、みんなほとんどの人が肉体、3次元の、 まあ、周波数帯域の中にいとどまっていた いたりする。なのでなんか世間世界視野が狭くなってしまうんですよね。だけどそういうなんかこう宇宙観というか、日常生活をしながらもそういう見えない世界、まあ、天国のような、ね、世界ともつながっているような感覚っていうのは持っててもいいんじゃないかなとは思いますね。今日ちょうどね、あのセミナーの方でチャクラのね話、第5、第6、第7の8お話をねしてたんですけども、まあ、この世の中3次元どっぷり周波数体験にそこにはまってしまっている人たちっていうのは、要するになんていうのかな、宇宙的観念を持てていないですね。チャクラが閉じていたり傷ついていたりするわけなんですけども、特に第7チャクラなんかはパカッとね蓋が開くか閉まるかぐらい結構極端な場所なんですが、まあパタッとね蓋が閉じちゃってる、宇宙の交信シャットアウトみたいな感じになっている人が多いです。そういう人はどういう世のな、生活をしてるか、日常生活を送ってるかっていうと、見えるものだけしか信じない、物質的なことしか信じない、っていう風になってますよね。だからこう俯瞰してみるとかね、そういうことがしにくいと思います。まあ できないんですよ、やっぱりチャクラがそういう状態になってると。でその話をですね、ちょっとまあさやちゃんとお話をして、どういう風に表現したら分かりやすいかなっていうと、その宇宙に意識を持っていない人、チャクラが閉じてる人っていう、こう3次元にどっぷりの人ね、物質見えるものだけにばかりを追っている人、すごく視野が狭いんですけどね、そういう人たち、まあ、ほとんどの人がそういう感じではあるんですけど もうそこね、その人たちが悪いとかじゃなくて、そういう教育になっているから、ね、答えがあってそれを覚えればいいよ、自分で考えることはしなくていいよっていう教育をずっと資本主義の社会の中で行われているんで、そこは、ね、閉じた方が社会生きやすいんですよ。でもそこからなんかおかしいなって思った人は、まあ社会から外れてアウトローみたいになったりね、こうつまはじきになったりもするんだけども、めげずに社会からこうつまはじきになりながらも自分の信じることを、信じることに向かって突き進んで生きてる人たちももちろんたくさんいて、でも大多数が閉じてます。でそういう人たちとの会話っていうのが全く噛み合わないんですね。例えばそれを彼らは何というか陰謀論で片付けたりしますね。まあ、その私がその昔911 あのテレビでね、その場面を見た時に、あのビルにブッシュの顔がパンって頭に脳裏に浮かんだって、これはもう感覚です。テレビではそんなこと一切微塵も出していないのに、それが直感ですよね、浮かぶ。それ宇宙からの導きでもあるわけです、ヒントだったりするんでね。その話をみんな、私は当時怒られたりして、お前はなんでそんなこと言うんだって言ってね、怒られちゃったんだけど、で話が噛み合わないわけですよ。だってそう感じたんだもん、いや感じるって何みたいな、言ってないじゃんそういうことはっていう感じで否定されちゃう。だから議論にならないんですよ、同じ土俵に立てないっていう感じです。でそれをどう表現したら分かりやすいかなって思った時、なぜ会話が噛み合わないんだろうかっていう、同じね現実を生きているのに、同じ現実を見ているはずなのになぜ理解し合えないんだろうかっていうのはこういうことです。例えば富士山でいうとね、1合目に立っている人と、例えば頂上にいる人とっていうのは見えてる視野が全然違うわけです。これを第一チャクラから第7チャクラまでこう想像してみてください。 1,2,3 までが物質社会、物質の周波数帯域なんですけども、そこだけ見えるもの、お金、物、今だけ自分だけなんとかって、ね、言われたりもするけど、そのもう本当に、自分だけのことしか考えられない状態ではあるんです。もう不安恐怖もそこに潜んでますよね。でそういう人たちが例えば表すなら、富士山の1号目に立ってますと、それでもちょっとね上だから視野はあるけれども、半径何メートルぐらい見えると思いますか？ちょっと分かんないけど1号目ってどんな感じか分かんないんだけども、まあ、想像してみてください。山の、ね、こう 1号目ぐらいのところに立ってこう景色を見ていますと、どこぐらいまで見えますかね？ そんなたくさんの街並みまでは見えないわけなんですよ。だけど第七チャクラであるトップ、頭頂まで登り切った人の視野ってどんなだと思います？すごい隣の町まで見えたり、東京の方の中まで見えるかもわからないですよね。でも1号目から東京見ようって言ったって絶対見えるわけがないです。で、同じ話、同じ現実を見てても頂上にいる人はほらあそこの先に崖があるでしょって、またはあそこの先に虹があるでしょって、虹なら下からも見えるか、なんだろう、黄金の川があるわよとかねそういう風に頂上の人は見えてるから真実を語るわけです。見えてる真実を。だけども1号目にいる人には見えないんですよ。そのもうちょっと先の崖ですら見えないんですね。だから信じられないわけです。人間はやっぱり見えないものを怖がる動物でもあるし、そういう感じで1号目と頂上の人が同じことについて議論しようものならまあ噛み合わないですよね。そういう今人間のなんか二極化みたいなことがすごく分かりやすく起きてるなっていうふうに思います。健康面にしてもそうでしょうし、なんだろう、幸せ論にしてもそうでしょうし、成功論とかね、もう何、昔はさ一家に一台車があってとかね、一人一台車が持ててとか、家があったら幸せみたいな、すごいそういう昭和の時代があったけれども、今の若い人たちはそんな望んでないし、車とか別なくてもいいしとかね、お酒とかそんなガンガン飲まなくても全然幸せだったりするとも思うんですよね。でそういうふうにこう変わっていくんだけれども、そういう、二極化の分かれ目っていうのがすごい分かりやすいなと思って、何かこう表現する、ね、みんな苦しんでるじゃない、理解に。なんで旦那と話が合わないんだろうとか、なんで、なんだろう、近所の人たちと話が合わないんだろう、なんで自分はいわゆる一般的な社会と違う意見を持ってるんだろうって言って疎外感を持って悩んでる人っていうのもたまにいるのかなって思うんですね。それはそんな悩むことじゃない、あなたは頂上にいるだけですと。1号目にいる人が見えないものが見えている。でも見えない人にその先に黄金の川があるよとかね、崖があるよって言っても信じてもらえないわけですよ。なぜなら1号目は見える世界しか信じることができないからです。っていうお話をねしたいなと思って今日の夜の配信にしました。なんかね、そういう視点でいろんな人、自分も含めて観察をしてみるととても、納得がいくというか、興味深いというか、面白いなって思うんじゃないかなと思います。それではまた。